理部長の柔道談義。
はい、というわけで始まりました奥襟部長の柔道談義、パーソナリティの奥襟部長です。この番組では毎回楽しいゲストをお迎えしまして、柔道についてああだこうだ話をしていきます。ただ奥襟部長は柔道好きのおっさんというだけなので、時々間違えたことを言ったらごめんなさい。というわけでございまして、本日久しぶりでございますね、収録をやっておりますが、東京でございます。東京といえばもちろんこの方、両襟ヒア社員、
みんな大好き新宿野沢オクライヤー両襟です。
久しぶり、
お待たせします。
ちょっとだいぶ
随分空いてしまいましたか。
わかんないけど、ね、結構空いた気がするな。
そうですよね、
ちょっと
そんな時も、
まあその時もあって忙しい、うん、100回前にいろいろ忙しい、
だから決して100回を意識しての空きではないですよね。本当に
ちょっと本当に忙しかったし、
お互いちょっとなかなか似ても合わずにお待たせしました、
うんうん、そうだね、
ですかね。
まあなので、でも今回ちょっと時間もそうないので、はい、ちゃっちゃっといきたいと思うんだけど、はいはい、まあ、ちょっとやっぱオープニングトークはしておきたいかなと、
なるほど、
思いまして、
はいはい、
まあちょっと時間ないと言いながらも、
いやでもそれ待ってる方の方が多いぐらいですから、
ね、オープニングトークをしたいと、はい、ちょっとね、はい、以前話したことと少し被る部分はあるんだけど、
ほう、
まあ、我々営業やってるじゃないですか。
やってますね。
でやっぱり
うん、
アポイントとアポイントの間とか、早く着きすぎるとか、はいはい、前ちょっと地方でこうコンビニでみたいな、
コンビニの駐車場でとか、
うん、まあ、そうじゃなく今回はね、うん、都心部の場合、
あ、
どうしますかっていうことなんだけどね、
はいはい、
まあ、僕はやっぱり喫茶店とかファーストフードを探すんだけど、うんうんうん、まあ、食事時じゃなければね、
はいはい、
それ同じ
同じ同じ、
じゃあ、うん、その中でもどのファーストフード店をあったらいいな、うん、優先順位高くしてる、
はあ、
まあ大きなけど、まあ、いろいろあるじゃない、
はい、はい、ありますね。
で、まあ、パッと目が入ったとかあるけど、まあ、僕の場合電源が必要だったりもしたりもするから、うん、
はいはいはい、それも一つですよね、まあ、選ぶポイントとしては。
で、お昼時じゃないって先ほど言ったから、
うんうん、
まあ、でもその腹パンパン、まあ、ちょっと食ってもいいけど別にそんなに欲してるわけでもない、
はいはい、
ぐらいの感じ。
飯を食うわけではないんですよね。はい、
でどうだろう、30分から1時間ぐらい過ごさなきゃいけない。
なるほど、
まあ、1時間にしようか、うん、1時間過ごさなきゃいけない、
はいはい、で空いてる前提、
空いてる、
混んでない、
混んでない、あと、まあ、だから
それも
含めて、まあ、そうね、まあでもそうだね、でも、まあ、よく混んでるところとかあったり
ありますよね、
でファーストプライオリティ、
なるほど、
優先順位一番は、
はい、
どこですよ。
私の場合は、うん、マクドナルド。
マクドナルドね、
まあ、ちょっとね、私の場合事情がいろいろあってですね、
うんうん、
まあ、私営業なんですけど、割とお客様が、
うん、
そういう業務
なんですね。
なのでどうしてもやはり取引先を優先させてしまうということはあるかもしれないし、あとマクドナルドはやはり、まあ、コスパがいいのと、
うんうん、
まあ、電源も割とあるというところもあって、
あるところが結構あるよね。
ないとこもあります
ね。ないとこもあるけどね、
かな、一番ね、あれば、
ベスト3って2位、
タリーズコーヒー、
タリーズコーヒー、スタバじゃなくてタリーズコーヒー、
スタバじゃないですね、
タリ、それも仕事絡み、
仕事絡みもあります、
ね、ある、ああ
、まあでも、うん、そうかな、
でも結構コスト的に高いじゃない、タリーズ、ま、あ、マクドナルドと比べると、
マクドナルドと比べると高いですね。でスタバと比べるとちょい安なんだと思うんですけど、何ていうんですかね、まあコーヒーが合うっていうのもあります、
うんうんうん、なるほどね、
タリーズのコーヒーがちょっと合う、肌に
合う、肌に合う、
肌に合う、
ああ、なるほどね。3位は、
3位どこだろうな、3位はじゃああれにしましょうか、スタバにしましょうか、
スタバは、はい、まあそんな感じ、
そうですかね、
僕はね、はい、これやっぱりコンビニの話とちょっとかぶってくるところもあって、はいはい、ここのファーストフードに行くと、
うん、
コーヒーだけにとどまらない、ここのファーストフードだとコーヒーだけでいい、
うん、
みたいな、
うん、
自分の中の何かがあるのよ、
ルールが、
ルールがある、
はあ、例えば、
例えば、
はい、
ミスタードーナツに行くと、
そこで 分かる。それはね、そうですよ。
ミスタードーナツ
1個出てきたらもう、
ドーナツ1個はやっぱり、
添えちゃう。
いっちゃう。
添えちゃう。それは、それはミストでコーヒーだけって、まあ、なくはないですけど。
でもさ、マクドナルドは、俺コーヒーだけでいけるのよ。
マクドナルドはコーヒーだけです。
あのね、ケンタッキーだと心の壁があるんだけど、コーヒーだけでいけるのはいける。でもなんか、うん、マクドナルドよりも
損した感ないですか？なんかケンタッキーでコーヒーだけってなると、そのな、ね、
ケンタッキーさんに申し訳ないんですけど、あのマクドナルドはハンバーガーなんかチキン売ってはるのに、うん、みたいな。だから俺はこういう要素も絡んでくるから、
なるほど、
あの難しくなるの。
はい、
難しくなるんだけど、はい、うん、実は優先順位1位はミスタードーナツ。
なるほど、ドーナツ。
だから腹パンパンだと、うん、もう、うん、あっても行きづらくなってしまう。
なるほどな。甘いっすもんね、いくら好きとはいえ。
そう、
だいぶ甘いっすよね。そう、うん、
で大体俺チョコオールドファッションいっちゃうから、
甘いし、なんか乾くな。喉が乾くな。
でもね、コーヒーはおかわりいけっからな。
ああ、そうか。
そう。で、マクドナルドは確かに無難。まあ、そういった意味では、
マクドナルドは、
あの、マルチな形でもあるから、総合的に1位かもしれない。
マクドナルドはちょっと気になるのは、うん、ガヤ感と、
そう。
あと、テレレ、テレレって、そう、電話しづらい。
あれね、店内で。そうなの。電話の要素ある。でも、もう電話会議があるからね。
あ、その場合はそのテレレ、
そう、
テレレが入っちゃう。
そう、だから僕は季節の要素も実はあって、あ、
はい、
少し涼しくなってくれば、はい、ドトールの外っていうのも。
ドトール忘れてました。
そう、でドトールでも
ドトールはありますね。
外だと、
はい、
外のこうテラス席みたいなところ。
なるほど。
どんなちっちゃい店舗でもちょろっとあったりするの
よ。ありますよね。
で、
ドトール
の外、
ドトールはあるわ。うん、
でスタバとかタリーズは、うん、やっぱそのあのもう電話一切しない。
しない。
もうあとね、1時間以上。
なるほど。1時間って考えると、やはりスタバタリーズっていうのは、
あのなんかね、ちゃちゃっとこう、あ、なんて感じなんだよね。
でもコーヒーだけで済まして罪悪感ないのはやっぱそこ、
そう、ね、
その辺だと思う。
そうね。だから結局ミスタードーナツでドーナツ食うんだったらみたいなところもあるしね。
あ、ちなみに言うと、うん、まあ、ドーナツとか、うん、ミスドのドーナツとか、うん、ケンタッキーのフライドチキンとかは、うん、まあ、主力製品ってそんなに儲けが少ないというか、どちらかというと飲み物だけの方が多分ね、彼ら儲かったりするので、まあそこ気にしなくてもいいかもしれないです。
そうね。そうね。いや、そう
だ。でも僕は頼んじゃうな。
いや、
ミスタードーナツ、ケンタッキー
は。ミスタードーナツって店舗によってはさ、入ったらトレーあって、ドーナツを取るところから始まるところ
もあるじゃん。それをと、何も取らずにコーヒーを頼むっていうのは、ルール違反じゃないかって。
そう。そうね、
いいんですよね。でもそれ
いいんだよ。
ダメじゃないですよ。
そう、この前うちの家内が、
はい、
普通にズカズカズカって入っててコーヒーって言った時に、なんかすごいなと思って
た。すごいわ。なかなかそれできないな。僕ちゃん頼んじゃうな。ポンデリング1個ぐらい乗せちゃう。
そう、でそれがちゃうな。それはなんだろうね、自分に対する言い訳なのかな。まあよく分かんないんだけど、これは自意識なのか、本当は真相を知り食べたいことに対する自分で意味付けをしてるだけなのか。
いや、そうじゃないんじゃないですか。
俺もそうじゃないと思って
たよね。そっちじゃないと思う。でもやっぱり、うん、店への申し訳なさだとか、
そうだと思うんだよね。
ここに来たんだったらこれっていう、やっぱりマイルールに従ってるだけだと思うんで、うん、
なのでまあちょっとこれはね、実は結構深くて、まあいろいろあるんだけど、うん、あの、はい、ドトールは中だとこう一人席はテーブルが狭くて、パソコンを置くと横にアイスコーヒーを置けないとか、
あ、
前後に置かなきゃいけないとか、あ、まあ、そういうのもあったりとかして、
割とあれだな、アイスコーヒーの水滴でビチャビチャになったら、まあ、
そう
ありがち
な、意外と、はい、だからカウンター席とかの方が、
はいはいはい、
カウンター席で隣の人との距離感を、
うん、
まあ、そこの戦争に勝てば、
なるほど、
ある程度
ちょっと椅子高いけど
椅子高いけど
椅子高いけど
そうで、あそこの席に結構電源があったりもするんですよね。
ある。
マクドナルドとかもその
パターンが多いでしょ。そうですね。
あれ、あそこにある店舗で、
はい、
椅子の席になんか掃除機かなんかをつけるためにあるような電源は使っていいのかなみたいな。
ああ。
ここ使っていいよって全面的に出してるところ
ある。はいはい、ある、ある。
一方でなんか普通の席の壁のところに、なんか汚いとこに、なんか一応電源ある。
ある。
これ使っていいんかなみたいな戸惑いない？
ある。それはいいの？ルノワールに行ったんですね、
うんうんうん、
ルノワールは、うん、そこのお店はすごい広くて、うん、なんていうか半個室じゃないですけど、うん、ちょっと仕切られたブースみたいなところに電源もあるから、うん、すごい埋まってて、うん、普通のこういうテーブル席に座ったんですけど、うんうんうん、角だったんであったんですよ、うん、
あるね
壁に
あるね
使いたかったんで、うん、僕はその時やっぱ一声かけました、
う
ん、
使え
た？で使っ OK でした。
あ、まあそうだろうな、うん、あのそれでさらに輪をかけると、なんか銀色の蓋みたいなのがしてあったり、はい、白い蓋みたいなしてあって、ペラってめくるとある。
それはちょっと。
これは、使うなって言ってる。
ですね。
よね。
業務用だから。で基本的には勝手に使っちゃダメなんだと思うんですよ。
そうだよね。そうだよね。
あ、
ちょっとごめん、これ尽きないね。尽きないけど、
まずいですね。
まずいから。
まずい一派なんですけど。
あとは、あの、お便りもまたね。
そうですね。こういうとこもあるよとか。そうそ
う。僕はこういう派です。みたいな。
なるほど。
あの、あと水道は別にいいんだよみたいなね、
はいはい、
あの、まあ、そういう話とかでもまああったらありがたいなと思います。
そうですね、
まあ、この辺もお便りお待ちしております。
お願いします、
はい。今日はですね、
はい、
この季節も実はあの夏、
うん、
禁酒期とインターハイ終わりましたので。
終わりましたね。
で今年はね、
はい、
やっぱ結構面白かったんで
盛り上がったと思います。
うん、うん、あの、まあ、我々素人的にあれが良かった、はい、これが良かった、すごかったねなんていう話をしたいなと。
ああ、いいです ね、
あのね、本格的なやつは、
はい、
本当皆さんね、これ別になんか宣伝頼まれたわけじゃないけど、
はい、
いい柔道のメルマガ撮ってください。
そうですね、
あれが僕はね一番いいと思う、うん、
今日も入ってました ね、
ね、はい、あのもうだいぶ前の話になってきてるけど、うん、もう僕はね、うん、もう古田さんのあの文章が好きなので、はい、
なるほど、
もう本格的なそっち見てくださ い、
見ていただければ
我々はなんとなく感想を言うだけなので、
はい、
ここから先はそういう心積もりで聞いていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
よろしいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日も楽しくお話しましょう。奥襟部長の柔道談義
始め。
はい、というわけで早速話をしていきたいんだけれども、
はいはい、
やっぱあの、
はい、うん、
禁酒期がやっぱりね、はい、速報が来た時に衝撃が走った。
衝撃を受けましたね。受けた。
女子、
女子ね、特に女子、
女子、
女子、
もうどうです、うん、あの
あの2人でしょ。
もう皆さん、まあ、ご存知、これを聞いてる方はもう業界の人が多いので、はい、
そうですね、
ご存知だと思いますが、
はいはい、
まああの禁酒期の5人戦で、
うんうん、
まあ、まず禁酒期のレギュレーションをちょっとあの一応おさらいですけれども、
はいはいはい、
先方から大将までオーダー順を変えれない、
はい、固定、
固定、
はい、
別に体重は関係なく無差別、
無差別、5人、
5人、うん、で対象同士決着がつかない場合は代表戦を、代表戦じゃない、対象戦が延長で勝負がつくまでです。
はいはい、
という家からいくと、まあ、これ地獄の禁酒期と言われてる
ので、はい、地獄の禁酒期、はい、
しかも、禁酒期という大会は予選がないので、はい、どんな学校でも出れる、はい、
オープンと、
オープンなので、うん、もう6回戦とかまで行くと、
ね、ありますね、はい、
いうそういう禁酒期
ですね、
において、まあ、3日間かけて行われるのかな。
そうです、
ね、毎年福岡で、ね、はい、あるんだけれども、
はい、
その女子の決勝で宿賀学院対、ま、
はい、
南竹、宿賀学院といえば、
せーの、
阿
部詩。
それいる？いらないか、
いらないか、せーの、いらないです。
で、南竹といえば、
せーの、曽根明。
だ、これ、ね、
これは
これがね、
うん、
まあ、始めたの、まあ、何が起きたかというと、
うん、
阿部詩は先方で出て、
出て
相手の先方から副将まで抜き曽根明と対戦する。
そうですね、
つまり4人抜いて決勝で。
そうですね、
しかも52キロ級の阿部詩が、
うんうん、
4人抜いて5人目曽根明まで行く、うん、この後曽根明が、
はい、
阿部詩を勝った後全員抜き返して南竹が優勝。
これは
これもう、
もう
なんならソネ一人で出ても
ソネ先方で出したら何人抜くんだぐらいの
これは研修って言えば始まってないじゃないの。
そうでしょうね、まあ、男子も含めてもう決勝での5人抜き、
うん、だもう漫画みたいだよね。4人抜いて5人抜いてその大将は次に5人抜き返
す。漫画ですよ、
漫画だよね。
このパターンしかないわけです。大将が5人抜くってことはこれしかない
わけですから。そうだよね。そうだから役者、この役者2人揃って初めて成り立つ。
そうです、ね、
しかもこの配置だから、
いやもうこれはもう今後もないと思います。
ないよね、だ阿部詩をさ中堅とかに置いてたら全然またストーリー変わってるじゃない。
そ う, そうですね、
ここまで衝撃的にならなかったよね。
ならなかったと思います。ドラマ性、ドラマになっちゃってますね。だから
そうね、この2人の同級生、高校生にして世界に出ていくこの2人がいて、しかもこの軽いクラス重いクラスということで、
いやもうでもシニアの強化選手にも選ばれていて2人とも、まあ、注目はされてましたけど、
で仲いいんだよねこの2人。
仲いいんですよ ね,
ね、なんかキャッキャしてる映像とかもあったりするけど、
ここまでなんか深夜に放送されてましたけど、うん、ご覧になりました金賞。
あ、見た。
つい 2,3 日前。
あ、本当
だったと思うんですけど、
うん、
ね、1時間やってたんですよ夜中に、
うん
うん、40分ぐらい女子でしたね
そう、
最初20分ぐらい、まあ、男子は男子で、まあ、また教員と相模っていうんですね。
だからまあそっち行こうか。
あ、まあ、そっち行きますか。はい、
まあ、あの YouTube でも見れますから。
そうですね、
あの
YouTube で、
ハイライトで見れるから、うん、あのぜひあのそう柔道深く知らない人もこれはね、うん、歴史に残る一戦なので。
いや俺相当阿部詩衝撃受けたんですけど、ね、
あの副将戦ぐらいの時の秒殺のオーストマリー、
うん、あれはねもうなんか入ってましたねスイッチ。
ああ、
南地区もまあ曽根以外がどうなんだっていう議論あるんですけど、うん、決して弱くはないとは思うんです。
だって体重差もあるし、
ね、あるし、それはそれはあの決勝でやっちゃう。そしてその後の曽根、それはもう出てきた瞬間に髪の毛濡れてましたから相当仕上がってたと思います。あの
仕上がってたね
仕上がってた。
でも曽根、曽根でもやっぱね、うん、もう見てて抜く感じは確かにしたよね。なんか
やっぱ誰も勝てない感がありましたね
あった。あれ分けることもできない
よ。できない
っ
すね。
いや、 やっぱね、あれは曽根がちゃんと襟を持つ柔道だから
ね。そうですね、
横襟持つから、
ちゃんと組んで前もやる、後ろもやる、担ぐ、
奥持って払い巻きだけやるような選手だったら、
しのがれる、
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 うん、あの大内刈り、体落とし、背負い投げ、両膝もやるし、高い打点のやつもあるし、あれはね、
あれは止められない。
見ててね、あれはで、そもちろん結果知ってから見たけど、
うん、
もうなんかもう行くねっていう感じだったね。
次から、次からやったら宿川はやっぱり強い選手が多いんですよ。阿部だけじゃなくて、阿部以外もやっぱり、
まあ、大人と子供と言わないけど、学生と大学生と高校生がやってるぐらいの感じはあったよね。確かにね、あのパワーも全然違う感じだったもん ね。
そうですね、
体幹パワー、組んでる時の組み姿勢か、
うん、
もう違う、
違う、違う、
もう明らかに。よくあるじゃん、あの10人抜きをする大人の、
はい、
強い選手のやつ、中学生とかでやるみたいな、はいはい、そういう感じだもんね。
そうですね、
もう組んでる組み姿勢でも、
うん、いやー、勝てないね。
これぜひ皆さん、あのまだ見てない方、はい、YouTube で簡単に出てきますから。
もう金って入れたらもうそれが出てくる。
いや、そう
だね、そうじゃないですか、
まあ、あの見てもらったらなと、
はい、